大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。暑なりましたですね。まあ、8月やから暑いのは当たり前というと当たり前なんですけれども、まあ、毎年この暑い夏はですね、本当にもう僕は汗かきでいっぱい汗かいて困るんですけども、それでも夏は好きですね。ただ今から考えますと、13年前、14年前になるんでしょうか、あの大震災があった年の夏は特に暑かった。あれ、気候的にもまあ暑かったんかもしれませんけども、神戸の場合はほとんど大きなビルが倒れたりしてですね、更地になったとこ多かったもんですからね、影がないんですね。それだけにですね、例えば三宮歩いてましても、普段やったらこう日陰寄っていけるんですけども、影がないから丸々日に当たったという、暑いなと思ったことを今思い出しました。まあ、あれからすでに13年半ですか、経ちまして、もうそろそろ震災のことを忘れがちの方も多いと思いますが、しかし中国の四川の大地震のこととか、日本でも宮城、岩手、あちらの方で大きな地震がありましたですね。いつ災害が起こるかも分かりません。この番組ではそういうことも含めまして、14年前を思い出して、こうやった、これからはこうあるべきやというようなお話を毎回ゲストお二人の方に来ていただきまして、お話をお伺いしております。で、今日もお二人来ていただきました。お一人は金井不動産株式会社の代表取締役をしておられます金井道夫さん、そしてもう一人は、これは FMWYY の番組で、もうずっともう10年ほど番組やっておられまして、現在も YY クラブの副理事長しておられますイ・オクスンさん、お二人に来ていただいておりまして、いろいろお話をお伺いいたします。それではまずはじめ、金井さんにお伺いします。はい、こんにちは。
こんにちは。
金井さんは神戸コーナーライオンズのメンバーで。
そうですね、もう20年以上経ちますけれども、コーナーライオンズの方で奉仕活動やっております。
そうですか。はい、震災の時ももちろんライオンズの活動もされたわけですね。
そうです ね、
はい、普段僕らライオンズ言ったらね、
はい、
献血運動でね、
はい、
こうビラ配ったりしたの見るんですけど、はい、震災の時なんかもやっぱり献血とかそんなの運動されたんですか。
そうですね、ただそれよりも最初にまず一番会員の安否確認ですか。当時の大先輩たちが一生懸命回られて、でまあ、落ち着いてまた献血活動、で特に神戸港南ライオンズの場合は昔からこの献血ということに対してすごくこう一生懸命やってきたというか、で、まあ、実は今年がちょうど創立設立45周年なんです。で、まあ、ちょっと献血を頑張ろうかと。
なるほど、ね、
いうことで今計画中でございます。
暑い夏は集まり悪いようですな。
そうです ね、 ね、
であれ街頭で呼びかける方も大変ですね。
そうです ね、 ね、なかなかティッシュを受け取ってくれる方と年齢層が違うというのが現状ですね。
そうですね、はい、さて震災のお話今日お伺いするということなんですけども、はい、金谷さんのお仕事が不動産管理。
そうですね、不動産の仲介とか管理とか、はい、そういった賃貸売買関係をやっておりますけれども、
いわゆるその貸主というのが家主さんといいますかがおられて、
そうですね、
で家借りたいねんけど事務所借りたいねんいう人がおられて、はいはい、その中に立つというお仕事ですね。
は
い、
それで家賃代行とかこちらで集めたりとか、うんうんうんうん、いろんなトラブルとかを全部調整するふうな形ですね。
その普段でもいろんなトラブルがあると思いますけど、震災の時だったらもっとあったでしょうね。
はい、トラブルというよりは、その目的物件自身が全壊したとかですね、はい、もう行くとこがない、とても住めない、うんうんうん、住まないんじゃなくて住めないわけですね。
なるほど。
でそれこそ、ね、そういった避難所に行かなあかんわけですから、うんうんうんうん、でところが戻るに戻れない、
はい、
でところが行くところがない、
うん、
ということで借り主さんどこ借りたいとかいうことでたくさん来られましたですね。
は
い、ところが物がないんですよ。
そういうことですよね。例えば神戸市内、はい、管理されてるのは神戸市内が主ですか。
そうですね、神戸市内から、まあ、メインはやっぱり神戸市内ですね。
ほとんど家が潰れたりしてますもんね。
そうですね、特に昔でいう文化アパートにですか、
はいはい、
これがほとんどやられましたから。
はい、はい、さあそれで例えば借りたいけど借りれないというようなことで、そのトラブルがあったとかそういうことはあまりなかったんですか。
そうですね、トラブルというよりは、まあ、物がないわけですから、うんうんうん、おとなしくできないわけですよ、うんうん、でその建築期間間が空きますし、ところが、まあ、トラブルというよりは一つの法律のちょっとずれというんですか、はい、昔の法律を引っ張り出してきました、うん、理債処理法というふうな形 で、うんうん、で優先賃借権、ところが文化アパートを借りている方がですね、家主が建て替えたからといって新築になるわけですよね、
うん、そうですね、
ということは家賃が大幅に変わりますから、
あ、前の
入るに入れない、
うんうん、1万円で借りてたとしましょうか、はいはい、ほなそれで潰れてしもて更地になって新しく建てた家主さんが、
そうです、
ほな今度新しいから3万円5万円言う、
はい、そう、まあ、例えばね、うん、なん無理ですよね、
うん、
まあ、ですからそういった形での優先賃借権が有名無実というか、ほとんど揉めたと思いますね、皆さん当時。
そういうような方、借り主の方来られて、金谷さんすみません、前のとこちょっと入りにくくなりまして、もっと安いとこ世話してくれませんか、なんては来ませんでした。
来ましたね。
ねえ、
そこでやっぱ困っちゃうんですよね。
うん、
ないわけですから。
うん、
まあ、でも人間というのは不思議なもんでしてね、期間が来ると皆さん結局神戸市内無理ですから、
うんうん、
県外に行かれるんですね。ご親戚を頼ってとか、
うんうんうんうん、
そういった形で、まあ、例えば変な例ですけどホームレスの方いらっしゃいますね、はい、当時神戸の、
うんうんうん、
全部ほとんど大阪行ったわけですよ。
あ、そうか、
はい、
うんうんうん、
そういう、こう移動があったみたいですね。
うん、あの時にも本当神戸からもだいぶ県外出られて、いずれ3年か4年後には帰ってこうと思われて、はい、復興住宅もできるやろう、はい、いうことで出ても、はい、帰られずにそのままの方も随分多いんですよね、
はい、多いですね。もうそのまま帰ってこられない方、私の存じ上げる方もやっぱりそうですね、息子さんが関東にいらっしゃって、そのまま震災であっちに行って、もう向こうで住んでありますね。
はい、これは金谷さんとしては もうどうもしようがないですわな、個人ではね。
そうですね、西条さんおっしゃるように、個人的にはどないもできないわけですから、まあ、そこで、ね、いろんな形の復興住宅ですか、
はい、
当時立ちましたけれども、なかなか大変やったですね。
そうですね、はい、だそれに入る手続きとか、まあ、こんな家が建ちますよと連絡はできるでしょうけどもね。
そうですね、ですから結局、まあ、一つのお話として家主業をやってる家主さんが自分の自宅が全壊、
ほうほうほうほう、
で貸してるマンションが一部損壊、
ほう、
でそこは満室、したがって自分のマンションに自分で入れないという、で家主さんが私どもの店に参りまして、金井さん借りるとこないやろかと。
はあ、そういうこともあるわけね。
そうなんですよ。
うーん、
まあ本当今思うとね、悲惨な話です ね、
はい、金井さんご自身はその、はい、不動産のお仕事はどちら、場所はどうでしたんですか。
灘区の水道水の商店街、
あの辺も大変やった
でしょ。はい、あの辺もね、もう番型とかね、あの商店街筋がね廃墟みたいでした。
うん、
お化け屋敷みたいに真っ暗で、
もちろんお家もそちらの方にあったわけですね。
そうですね、父もおりましたから、でちょうど父が当時あさって東京に行くのに5時20何分かな、起きて顔割れてる時に
地震
ドスンと、
46分ですからね。
でまともにガラス戸がこうバシャッと入りましてね、ここへ
腕に、
はい、
ほう、
で慌てて外へ飛び出して、まあ病院には行きましたけれどもね。
うん、病院もご疑いしますしね。
そうなんですよ。で日枝小学校が近くにありまして、
日枝小学校、はい、
もうそこに自衛隊がね、
うんうんうん、
来てますし、王子公園の第二グラウンドには当然もう自衛隊が駐屯基地になってますから、
なってました
当時。
そうそう
そ
う、
それ物々しかったですね。
うん、はい、まあ、しかしそういうようなご自身の体験、それからお仕事を通じての体験、はい、経験踏まえてですね、
はい、
まあ、これからまた残念ながらあるかもわからない、
はい、
心構えとしてはどういうふうな心構えを持てばいいんでしょうね。
は
い、
そうですね、現実的にはね、よく皆さんニュースキャスターの方とか当時ね、
うん、
もう本当に準備をしてないところでは、はい、言うてよく言われてましたけれども、現実問題あれだけの規模が来れば何もやってても難しい部分があるんかなという、
その時はね、
はい、まあ、ただ徐々にそういうインフラ整備ですか、
はい、
もうそれこそいろんな形はやっぱり取っていかんとダメですから、
うん、
でまあ、私どももいわゆる、まあ、同じことがあってはならないですけれども、うんうん、やっぱりそういった形で不動産の仲介なり賃貸物件を探している方のスピードとかいうことはもう一応経験しましたから、
うんうんうん、あ、そうか、そうですね、
はい、経験しましたから、
うんうんうん、
まあ、ただ現 日にはその既存の建物で当時倒壊しなかった建物ございますね、一部損壊とか、うんうんうん、そういった建物の補強が現実にできてるかというと、
できてます。耐震化でなかなか進まないようですね。
できてないです、うんうんはい、本当はしないとダメなんですけどね。
それは心配ですわね。
そうですね、まあ、これからもそういったあのいろんな一級建築士の先生がね、
はい、
頑張ってやって、あの例の問題もありましたけれども、
うんうんうん、
もっと強化せんとダメでしょうね。
そうですね、はい、いや特にその中国のあの大地震、これはまあ建て方が違うから、
はい、
あの同じようには言えませんけど、あれだけたくさんのものが潰れたのを見ますと、
そうですね、
改めてこの耐震ということ、
はい、
あの家の補強ですね、大事だと思いましたね。
そうですね、うん、特にああいった公共の建物の小学校とか ね、ああいったところが先に崩れるという、うん、本当悲惨ですね。
本来ならば避難所になるべきところが、
そうなんですよ、避難所が潰れてますから、
そういうことですね、はいはい、本当にお気の毒でしたけども、
そうですね、
はい、まあ、そういう経験踏まえていろいろとまだまだやっていかないことはいっぱいあるわけですよね。
そうですね、
うん、
はい、
ちょっとそしたらここでお休みいただきます、
はい、
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
この番組は神戸港南ライオンズクラブのアクトでお届けしています。